中愛線。
こちらは千葉県習志野市からいただきました。62歳、榎田新右衛門の直弟子、ラジオネーム、星空の津田沼。
ありがとうございます。
たたたた大変です。阪急電鉄大阪梅田駅近くの国道423号、まあ、いわゆる新御堂筋の高架下で、作業用に埋めていた、鋼製って鋼鉄製ってことですね、のパイプが、地上から約13メートルの高さまで隆起しました。原因不明とのことですが、きっと地中に、地面の中に、古代怪獣ゴモラがいると思います。危険ですということでいただきました。62歳のババアがこういうマヌケなことを書いてるわけですけどもね、これはあのニュース見ました？
なんとなく
ニョキッとあのパイプが
あの、
最初ニュースっていうかその写真でそのネットニュースで見たんですけど、意味が分かんなくて、何の映像なんだろうとか思って、その当然なんかこうその道路の上にその新御堂の高架があるんで、それのなんかあの工事用の足場っていうか、そのまあ橋脚の一つなのかなみたいな感じで見てて、でそしてよく見たらなんかその下の道路から道路のまあ普通に車が通ってるようなとこからニョキッと出てるから、あこれは何事やとか思って、で今までこんな出来事ってのはちょっと見たことなかったですよね。その、例えば地震だとか、その何かそういう外的要因で、その液状化現象とかいろんなことが起きて、その地中に埋めてる土管だとかそういったのがこう せり上がってきたっていうのはまだまあいくつもあるわけですよ。そのこの間のあの能登半島地震でも輪島の市内だとか行きましたけど、あっちこっちでそういう風な形でそのマンホールが飛び出てました。だからそういうやつかなと思ったけど、それにしてもその十何メートルも隆起するなんてのは考えにくいとか、今まで私一回もそんなの見たことがないんで、でこれ原因は何よって思うんだけど、これまあ一つはもう考えられるのは水圧で、その、水の圧力で、ぐーんとこう、せり上がった。あるいは、ガス圧、ガスかなんかが吹き出して、その、まあ、気圧の変化で、こう、ニューッと上がった。これしか考えられないけど、それにしても13メーターも上がるっていうのは、ちょっとね、考え、だから、まだね、これ、どのメディアもね、その、想定される原因っていうのを、まともに出してないんですよ。普通大体あのどっか大学の先生だとかに取材して、どういう現象だというふうに想像できますかみたいな取材をしてるはずなんだけど、おそらく取材はしてると思うんだけど、誰もわかんないんだと思うんだなこれ。で今この星空の津田沼が書いてるように、おそらくこれは古代怪獣ゴモラがねまあやったんじゃないだろうかというふうに思いますね。古代怪獣ゴモラを、日本に連れてきた、立役者の平上優子さんに聞いてみましょう。
ゴモラは知らんです。
ゴモラ知らんね、あんた。ゴモラ人気怪獣ぜ。ウルトラマンに出てきた。ゴモラ。
顔と名前が一致してないから。
頭にこう、角があって、お鼻にも角が生えてて。で、最近のウルトラマンではなぜかウルトラマンの味方をやってますけどね。ウルトラマンと一緒に戦ったりしてますけど、もともとこれはある島にいた、昔からいた古代恐竜みたいな古代怪獣で、それを1970年のエキスポ70大阪万博に、連れてきて展示しようという企画があって、それを連れてきたけれど失敗して、でそれが六甲山の、山のところに落っこちまして、で、ゴモラは地中深く潜って、そして、大阪までずっと地面の下をその掘ってですね移動してきたわけですよ。でそこでそのウルトラマンと大阪で戦うと いうことですね。で、尻尾がちょん切れたりしましてね。で、その後一遍また逃げるんですけど、続いて大阪城の近くにまた現れまして、で、そこで大阪城の天守閣をぶっ壊したりするわけですよ、ゴモラが。で、そこでウルトラマンと戦って、最終的にウルトラマンのスペシウム光線でやっつけられるというのが、この、まあ、展開ですね。で、これがあれです。ウルトラシリーズの中での、当時、ウルトラマンは、東京で TBS で放送してたわけですよ。で、大阪では超年点ということで、朝日放送で放送してたわけですね。で、朝日放送を、まあ、応援する、しかも万博を応援するという企画なので、関西で制作をするということで、その大阪がロケ地になるということで、ゴモラが登場するということになるわけですね。で、これの、習慣が次のウルトラセブンにも踏襲されまして、ウルトラセブンでもやはり関西でのロケということで、ウルトラ警備隊西へっていうのの前編後編には連続で放送するというのがあって、そこに出てくるのがおなじみキングジョーというあのロボットでありまして、それが神戸港の神戸ポートタワーのすぐ近くでウルトラセブンと戦うという4つ、いや、まあやつがあったんですけど、まあこのウルトラマンにおいてはゴモラが関西で頑張ったということで、その、ゴモラが地底を移動したがために、そのパイプが上昇したんじゃないかというふうに言われていますね。どうですかね。でもこれで一時下道のその新御堂の下のところの道と上の新御堂も全部あれ通行止めになっちゃったんで、大阪市内パニックですよ。他のところもあっちこっちみんな車が迂回しなきゃいけなくなっちゃって、この西中島、木川東の近辺とかでも下道に車が溢れ返っちゃって、それでただでさえ新御堂ってのは日本有数の大動脈なんでね、で、そこに、それが通行止めになるっていうことはもう偉いことで、で、まあ、何時、ん?どれぐらいかな ?1 日、一晩ぐらいかなぐらいで、ようやく、その、新御堂の方は通行ができるようになりましたけど、下道の方は、依然その、パイプが、1. 何メーターだか、まだニョキッと出てて、それをその、どうやって取り除くかっていう話で、それを取り除かないことには通行ができませんぜっていう話になってて、通行止めが続いてたんですけど、まあ、これは、何なんだろうなと。もう全くちょっと私も、想像がつかない、出来事ですね。ですからちょうどこの、新御堂と、そして、あれは JR の高架だよな、あれが重なるぐらいのところだから、でちょい行ったところに高架下に、激安居酒屋でおなじみの岐阜屋がまたできてるんで、岐阜屋の近くなんですけど、まあ偉いことになりましたな、これも。ということで、これ、木田屋さん、これ、原因は何だと思いますか?木田屋優子なりに推理を働かせていただきましょうか。
でも、経年劣化とかそういうことですもんね。それも加わってると思いますよ。
経年劣化と違うと思うんだよね、これ。穴掘ってる時に、穴を、その、周りの土が崩れてこないために、パイプで固めてたわけですよ。周りを、その、パイプを打ち込んで。だから、それがせり上がるっていうのは圧がかかるっていうことか、地面が隆起する、いや違うな、やっぱわからん、本当にこれは理屈がわからないです。むしろ古代怪獣ゴモラがいたって言ってくれた方が、ああそうかもしれんっていうぐらいの感じで、
いや
もうむしろちょっとゴモラが出現してくれた方が面白いなというふうに、思いますね。果たしてどうなるのかという、全くわかりません。はい。いつもですと B 枠お便り2つご紹介するんですけど、今日私体調不良のため、1本に制限させていただきまして、今から CM を挟んで C 枠に行きたいと思います。今日は短縮版でお送りしております。
フロアの構成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.osaka までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
いやー、うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
うんうん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
あー、バスね、どっち向きね。
空港方て。
あー、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ、飛行機ね。
はあ？
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜？
みなとみらい線中、新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街って、あんた！
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街、三国したい！
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。みなとみらい線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあ、よかばい。横浜中華街三国市にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
寝顔。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、寝顔の目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、寝顔の目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、寝顔の目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。